ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。外務省のスポークシュマン・テクファイジャサ氏は、この時点でのレッドマルスリ会社のミャンマーへの訪問は適切な時期ではないと述べました。これは先の軍事クーデターにより、ミャンマーの政治情勢や状況が悪化しているためです。テクファイジャサ氏は2月24日水曜日、オンライン記者会見で現在の動向を見て他の多くの ASEAN 諸国と協議した後、ミャンマーを訪問するのに適切な時期ではないことを強調しました。以前レッド外相は ASEAN 地域レベルで解説策を模索するためにミャンマーのネピードを訪問する選択肢を明かしました。しかしテクファイジャサ氏は、インドネシアが貢献し、ミャンマーのすべての関係者と連絡を取り、他の ASEAN 諸国と協議することに引き続きコミットすることを断言しました。それでは次のニュースです。オランダはこの措置に対する強い時にもかかわらず、コロナウイルスによる4日外出禁止令を2週間延長します。この政策は必要に応じてさらに長くなる可能性があります。2月24日水曜日に AFP 受信者が報告したように、4日外出禁止令は1月23日から施行され、3月に解除される予定です。しかし、オランダのマック・ルテス首相は、4日外出禁止令は少なくとも3月15日の朝まで有効であると述べています。マック・ルテス首相は、政府は3月15日以降に4日外出禁止令を延長するかどうかを決定すると強調しました。スペインは3月16日まで、英国、ブラジル、南アフリカからの入国の禁止を延長し、これらの国からの新型コロナウイルスの拡大を防ぎます。これらの国からのフライトには、合法的な居住者またはスペイン国民のみが許可されています。2月24日水曜日、AFP 受信者が報告したように、11月にスペインで派遣された COVID-19 の伝染性の高い変異種の感染を防止するために、 12月数日旬から英国からの入国が制限されました。これは英国からの入国禁止の5回目の措置です。先週、スペインは南アフリカまたはブラジルから到着する人には12時間、陰性の検査結果を示すことができる人には7日間の強制免疫期間を果たしました。セネガルは西アフリカで最初に COVID-19 のワクチン接種を開始した国になりました。中国から購入したシノファムワクチンの最初の接種はアブドゥライ・ディウフ・サル保健大臣など首都ダカルでの政府関係者や医療従事者に与えられました。2月24日水曜日、ロイター通信社が報告したように、アブドゥライ・ディウフ・サル保健大臣は、セネガル国民全員にワクチン接種できるように、ワクチン接種活動を継続すると述べました。これまでのところ、セネガルでは COVID-19 による33,242人の陽性、それと832人の死亡があります。シノファームとは別種に、セネガルは WHO のCOVAXプログラムの最初の段階を通じて、ワクチンの130万回分を取得します。海洋水産省は、フランス開発庁と協力して、エコ強化システム、または環境に優しい港を実施する漁港を開発しています。捕獲漁業事務局代理であるエムザイニ氏は、水曜日ジャカルタのプレスリリースで、この計画は有効的で環境に配慮した漁港を建設し、維持するために実施されていると語りました。エムザイニ氏は、フランス開発庁が2014年からエコ業界開発プログラムに関する調査を実施していると説明しました。彼は、このプログラムは2020年65号の国家開発計画大臣バプナス法令に従って2020年の外国論利用計画文書に記載されていると付け加えました。それでは最後のニュースです。チェリー・サンボアガ産業副大臣は、貿易協定の利点の一つは、製品と地域の両方の観点から輸出の多様化を促進することであると述べました。シム計画と製品自体の種類の両方の観点から多様化する必要があり、その一つは貿易協定によるものです。チェリー・サンボアガ産業副大臣は2月24日水曜日、ジャカルタの記者会見で、現在、インドネシアの輸出総額の 59% 以上を占める中の主要なインドネシアの輸出製品があります。輸出市場に関しても、この数字は同じことを示しています。つまり、中の輸出国がインドネシアの輸出額の寄付を支配しており、約 60% の数字を示しています。例えば、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定 CEFA は、約 6,900 種類のインドネシア製品が免税になります。これは他の貿易協定でも同じです。したがって、これは代替製品を開発する機会になります。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、ニュースをお伝えします。マルフ・アミン副大統領は、インドネシアが先進国に注意つくことができるように、政府が大学を含む教育機関に人材の質を改善するのを支援するよう求めました。これは水曜日ジャカルタで、西ヌサタンガラ州のナダトゥウラマ大学の卒業式でのバーチャル演説で、マルフ・アミン副大統領が語ったものです。天然資源が豊富な国として、インドネシアはこの資源を利用して、販売力の高い製品を作らなければなりません。これは、コミュニティがこれらの天然資源の処理に関する専門知識を持っている場合に施行できます。したがって、副大統領は、インドネシアのすべての大学、特に西ヌサタンガラ州のナフダトルウラマ大学が世界市場のニーズを応じて技術をストックし、イノベーションを生み出す人材を育成する役割と機能を高めることができることを望んでいます。それでは次のニュースです。東南アジア諸国連合 ASEAN は、2020年2月1日の文明政府に対する軍事クーデターによって引き起こされたミャンマーの政治危機に対する平和的解決を呼びかけました。これは3月2日火曜日の教会の非公式会議に関するASEAN 議長の声明によるものであり、そのうちの一つは、ミャンマーの問題について議論したことでした。水曜日にアンタラ中心者が引用した声明を参照して、ASEAN はミャンマーの状況に懸念を表明し、すべての当事者に自制し、それ以上の暴力を行わないよう求めました。ASEAN はまた前向きで平和的かつ建設的な方法でミャンマーを支援する余裕があることを表明しました。ミャンマーの軍隊は昨年11月の選挙での不正行為の申し立てをめくってアウン・サン・スー・チー氏率いる選ばれた政府から権力を脱出しました。アウン・サン・スー・チー氏と国民民主連盟の勝利との多数の指導者がこれまでに拘束されています。テキサス州知事のグレーグ・アボトはこの種の必須であるマスク規則を解除したことで米国の保健当局から警告を受けましたが、無視しました。アボト州知事はまた、コロナウイルス COVID-19 の大流行の中で、テキサスの経済が 100% 再開することを許可しました。これは3月3日水曜日に AFP 受信者が報告したように、アボト州知事が語ったものです。さらに、アボト州知事は、コロナワクチンが到着し、コロナの検査と治療が改善されたため、制限を解除したと説明しました。彼は、テキサスには現在、テキサス人をウイルスから保護するための治療があることを強調しました。アボト州知事は8ヶ月前以来、米国で2番目に人口の多い州であるテキサス州に必須のマスク規則を果たしました。米国はイエメンのフーシ反論グループの2人の指導者に制裁を果たしました。バイデン政権の最初の行為はイランから兵器を 入手したことと奥の場所への攻撃を組織した二人を非難したことです。制裁措置は、先月、風刺をテロのブラックリストから削除すると述べた米国務省の決定とは対照的でした。以前、ドナルド・トランプ前大統領の政権は、英米の人道的危機を悪化させることを恐れて、彼の人気数番に向かって、グループをテロリストに直しました。一方、ジョー・バイデン大統領の政権は、不死運動に対する米国の寛容の限界を示し、米国がグループの指導力を抑制し続けると警告しました。これは3月6日水曜日、ロイター通信社が報告した財務省の声明で、外国資産管理局の局長であるアンドレア・ガッキーによって述べられました。制裁対象となる二人の指導者は、フシ海軍の参謀長であるマンスル・アル・ザ・アリと、フシ側にいるエイメン・空軍および僕の司令官、アハマド・アリ・アサン・アル・ハムズです。それでは最後のニュースです。サクティ・ワヒトルンゴの海洋水産大臣は、雇用創出法に関する2020年11号法律のさまざまな発生規則が、国家の海域での海洋と漁業資源を保護できることを確認したと述べました。これは、水曜日、ジャカルタで雇用創出法発生規則の社会化イベントで、サクティ・ワヒュ大臣が語ったものです。サクティ・ワヒュ大臣によると、雇用創出法に関連する政府規制のいくつかの利点には、海洋区間の使用、珊瑚礁を破壊しないなどの海洋、および水産資源を保護する義務が含まれ、海洋水産資源が持続可能な状態で維持されます。さらに、この政府規制は、海洋水産素だけで十分になるよう、さまざまな機関に散在している陸と海の空間の管理を、どこ、調和を生み出すでしょう。以前、海洋水産素は、環境に優しい、漁具を使用し、小さな海洋生物の捕獲を回避することにより、海洋生態系を強度で保護するよう業種に呼びかけました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルシスターの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらに、インドネシア空軍の強さを高めるために、フランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のレーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャル・テン・イ・ファジャル・プラス・ティアが、フランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。エンドリシャ空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などのポイ機器も購入しました。一方、エンドリシャ空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの一人とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラ・ポボ・スビアント国防相が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦備属艦の製造後技術推進計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけばフランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ 両東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はリオは人々が土地を燃やさずに開拓するための中期を提供していることについてお伝えします。リオス政府は土地を燃やさずに農地を開拓するために人々が使用できる多くの中期を提供しています。これらの努力は森林火災や土地火災による煙の災害が二度と起こらないようにするために行われています。リオス知事サムスワルは水曜日プカンバルでの記者会見で、低炭地の損傷により環境に損害を与える可能性があるため、政府は人々が土地、特に低炭を燃やして開拓することを厳しく禁止していると述べました。したがって彼は両州政府が人々に土地を開拓するための中期を提供したと述べました。サムスワルス知事によると、両州政府は草茎の形で農業機械を提供しており、現在両州の国境地域局関係各局の6つのタスクフォースクユニットに配備されています。土地を開墾したい人は、両州の国境地域局民住宅局に連絡することができます。両州政府は、2021年2月11日から10月30日まで、近隣火災及び土地火災の緊急警報の自主テーマを 隔離しました。リオは長い干ばつを経験しており、離檀地の多さに対して非常に脆弱であるため、これは予防としての一形態です。森林火災及び土地火災は、現在、文化リスキングなどの沿岸地域で発生しています。バカンバル市でも、小規模な土地火災が発生しました。サムスワルス地域は、冷凍地を燃やす危険性を認識していない人々がまだいることを認めています。彼は、今年のリオでの煙の海外が発生しないことを望んでいます。なぜなら、COVID-19 パンデミックでまだコナナコミュニティの状態を悪化させることが懸念されるからです。パカンバル駅の基礎機構地球物処理庁 BMKG のデータに基づいて、水曜日の朝に11のホットスポットが検出されました。ホットスポットは、文化リスキングが3ポイント、ルマイン市が3ポイント、ペララワン県が2ポイント、ロカンヒリル県が2ポイント、メランティショート県が1ポイント点在しています。現在、総価のプレセスは、依然として地上からの共同チームに依存しており、環境林業所の支援を受けたヘリコプターの支援を受けています。これでインドネシア語を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحمي.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
レスタンの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルナガラ県 カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、コフィル受給を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。次のみだたきは東バニューマンスの森林村コミュニティ機関パラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。次のみだたきは竹諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。ソララのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、マスベヤシエリア、フラワーガーデンです。シノミネ滝では松林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されているエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は滑走結果についてお伝えします。最近インドネシア国家警察本部が滑走警察を立ち上げました。国家警察総長のシティオシキプラボー将軍によって始められた部隊は、情報電子取引法の犯罪行為を防止するために設立されました。国家警察の報告部長であるアルク・ユオの監察官は、デジタル空間における警察の存在はサイバー災害がクリーンで健全な、そして生産的に働くことができるように頑張りますという公共の秩序のセキュリティを維持する形であると説明しました。アルゴ・ユオの 観察官はさらに、これらの警官は後で刑事行為に違反する可能性がある場合、特定の当事者によって広められたコンテンツに関する教育を提供することを強調しました。アルコユオの観察官は、犯罪に違反する可能性のある特許がある場合、警察は専門家との綿密な調査を参照してアカウントに警告を発するだろうと述べました。したがって、仮想警察は彼ら自身の習慣に従って動きません。プロセスに関しては、仮想警察は犯罪に違反する可能性のあるテキストや写真を見つけた場合に警告を発します。著者員はスクリーンショートを取り、刑事、言語、IT の専門家で構成される専門家チームとの協議を行います。後で、警告はコンテンツをアップロードしたアカウント、所有者からのメッセージ、またはダイレクトメッセージに直接送信されます。木曜は、ソーシャルメディアユーザーが当てられた警告に侮辱されたと感じないことです。メッセージを受信した後、警察は、もし立てられた犯罪コンテンツがアカウント所有者によって解除させることを望んでいます。アカウント所有者がアップロードの解除に消極的である場合、アップロードによって不利に感じている当事者がいる限り、警告は引き続き表示されます。苦しんでいる人が警察に通報した場合、警察の勤務は調停プロセスを通じて平和的な方法で手助けすることです。警察訴訟自身が IT 法の事件を処理する際の最後の手段として法務庫プロセスを作成するために、警察に対して少なくとも2つのガイドラインを発行しました。警察訴訟はサイバー犯罪事件に対応する検査官のために一連の方法を持つそれぞれの電報と回覧データを発行します。国家警察の犯罪検査庁の長であるアクス・アンリアント大将は、これらのガイドラインに違反した検査官を罰すると述べました。アグス大将によると、これは社会で IT の事例を受け入れたり継続したりする際の検査官の偏見や習慣を防ぐ一つの方法だということです。これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。 1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手、フランキー・ヒューバット・サヒラトワです。その時、彼は夫とのジェン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー・ジーンのヒット曲の一つは、ムシンボがアルバムに収録されている、バルジャラなんです。フランキー・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナン歌、どうぞお楽しみください。
Yeah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。FacebookはThe Voice of Indonesia、InstagramはVoiceドットオブドットIndonesia、TwitterはエトフォイIndonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。